今日から共にこのコロサイ人への手紙を学んでいきます。この一章のところにはすべての頭であるキリストのことが述べられています。イエス・キリストは本当に神なんだろうか、そしてまたこのキリストの救いに対して疑いを抱かせたり否定する者たちがその時代に現れてきたということであるわけです。しかしこのコロサイ人への手紙を通してキリストこそ誠の神、救い主であるということを明確にパウロは語っています。3節を見ると、私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していますということをパウロはコリントのコロサイの人たちに知らしています。コロサイの人たちは直接パウロからこの福音を聞いたのではなく、7節を見るならば愛するエパフラスから福音を学びましたとあるわけです。エパフラスは先のピリピの手紙にも出ていたわけですけれども、彼はもう命がけでパウロのところにやってきて、そしてパウロを支援する、そういうような働きをした人であり、またパウロと同じ信仰を持っていた人であったわけです。そしてこのコロサイの人たちにこのキリストに対するあなた方の信仰ということが4節に出ているわけなんですけれども、私たちの救いはもうイエス・キリスト以外にはおられない、その信仰を伝えて、そしてまた4節のところにはこのあなた方が抱いている愛という言葉があります。そして5節を見るとあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくということで、実は4節5節のところに信仰、愛、希望というこの3つのものが揃って語られているわけです。それはコリント第一の手紙の13章のところにも愛ということが語られているわけですし、その信仰と希望と愛、その中で大いなるものは愛であると言われているわけなんですが、まさにこれはもうキリストの愛によって、そしてまた私たちはイエス・キリストを信じる、そして私たちに五節のところにある天に蓄えられている望みが与えられる。地上の望みはもう失せてなくなってしまいます。しかし天にある望みは尽きることはありません。そしてまた私たちが心の中に抱くのは天国に対するその希望であるということです。地上の望みを持ってもそれは儚いものであり、やがては失せてしまいますけれども、神様は消えることもまたしぼんでしまうこともないその希望を私たちに与えてくださっておられるわけです。そしてそのすべては主なる神様が私たちに与えておられる。十節を見ると主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますようにとパウロは言ってるわけですけれども、主にふさわしく歩み、そしてまたあらゆる点で主に喜ばれる。それは私たちも日々の生活の中に本当にこの主であるイエス・キリストにふさわしい生活をしているだろうか、またこのキリストが私を愛し救ってくださった、そのことが私たちの日々の生活の中に表されているだろうか、そして何よりもキリストに喜ばれるという生き方を私たちはしているだろうかということも問われると思います。そしてパウロはコリントの人たちが成長するようにと願ったように、今私たちも信仰においてますます成長していくことを何よりも神様は願っておられるわけです。そして11節のところにはあらゆる力を持って強くされという言葉が出てきます。それはまた一番最後の29節を見ると、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によってとパウロは言っているわけなんです。彼はこの手紙をローマの牢獄の中で書きました。でも彼の心の中には自分のうちに力強く働くキリストの力が彼のうちにあった。ですからコロサイの人たちにも同じようにその力が与えられるようにということをパウロは願っているわけです。そしてこのキリストは実は15節を見ると御子は見えない神の形であると パウロは言ってるわけなんですけれども、見えない神の形、これはもう難しい言葉であるんですけれども、私たちは神を目で見るっていうことはできません。しかし神様がおられるっていうことはわかるわけなんです。なぜならばこの全てのものは偶然に存在しているというのではなくて、神様が作ってくださった、それは天地創造のことがあの創世記の一章に記されてあるわけなんですけれども、そのところで、まあ、神ご自身は我々の形に似せて作ろうと言って人を作られた、我々という複数形が使われているわけです。実は父なる神、また子なるキリスト、そして聖霊である神ご自身が万物を創造された。それは17節を見ると、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。そしてそれは16節のところにも、万物は御子によって作られ、御子のために作られましたと、はっきりこのところでこの御子イエス・キリストによって作られたということが明確にされているわけなんです。私たちは天地創造と聞くと父なる神様が作られたというふうにすぐ思いますけれども、実は御子が全てのものを作ってくださった、そしてただ単に作られたというだけではないわけです。それは実は20節のところに、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させることということが出ています。まあ、和解の反対は争いです。私たちもお互いに争ってしまうっていうところがあるんではないでしょうか。確かにクリスチャン、神様によって罪が許されて愛されているっていう、そのお互いの中にもひょっとしたら争いが出てくる。しかしイエス・キリストはただ作られたのではない、20節の十字架の血によって平和をもたらし、そして万物を和解させるということをはっきりと言っています。そしてそのことは実は14節を見ると、すなわち罪の許しを得ているのです。ですから私たちはこのイエス・キリストの十字架によって許しが与えられる。ですからたとえ私たちは失敗したり、そしてまた悪を行った、そういうことがあっても、このイエス・キリストの十字架によって許される。そして許された人はお詫びをすることができる、謝っていくことができるということがあるわけなんです。それを可能にするのは実は十字架だということです。十字架によって私たちは和解、そしてまた平和ということがあるわけなんです。そしてそのことは21節22節を見るとより明確に語られています。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました、という言葉があるわけなんです。御子の肉の体において、その死によってご自分と和解させてくださった、あの十字架によって私たちの一切の罪が許される。ですから私たちがそのことを信じるならば、たとえ今日死んで神様の御前に立つということがあっても、22節の終わりのところにある、あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためですということが成就するということであるわけです。これが私たちのイエス・キリストを信じるという信仰の土台であり、そしてまたこの福音を私たちは聞いて救われ、そしてさらにこの福音を他の人たちに伝えるというその使命が与えられているわけです。そしてパウロ自身もこの手紙を牢獄の中で書いたわけなんですけれども、24節を見ますと、今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。この受ける苦しみとは何か、それは福音のためにこの牢獄にいられてしまったということです。でもこれは彼にとってはちっとも悲しみや苦しみではない。それは24節の終わりに、自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのですと、彼はそう言ってるわけなんです。 本当にその自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしている、補っている、もう私もその中にいさせていただいているんだというのが彼の信仰であるわけです。まあ、教会の奉仕も時にはしんどい、つらい、自分だけがやってるっていうところがあるかもしれません。しかしその時に実はこれはイエス様のその体に対して自分の身をもってかけたところを満たしているパウロと同じような状況だということにもつながっていくと思います。まあ、パウロほどではありませんし、ましてイエス様の十字架ということを思うならば、私たちの苦しみとか痛みっていうのはもう本当にどれほどのものであろうかということを思います。また何よりも私たち自身にイエス・キリストが来てくださり、また私たちの贖い、罪の許しとなってくださった、そしてこの奥義がこの異邦人の間にも伝えられた、それは27節のところに出てくるわけなんですけれども、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。ですからパウロも彼の心の中にはキリストが生きておられる、そのことの上に彼はこの牢獄の中にあっても先にピリピ人の手紙見た通りに喜びがあったわけですし、またコロサイの人たちに対して信仰の感謝ということを彼は語っているわけです。なぜこんなことができたんだろうか、それは29節にある私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますと、彼はそのように証しをしているわけなんです。今も私たちはこの地上にあってもう労苦しながらこの信仰の戦い、そしてまた奉仕に対しても奮闘しているというところがあるかもしれません。しかしその原動力は実は自分のうちに力強く働くキリストの力である。私たちもそのことを体験し、そしてまた信じ、またやがては栄光の御国に凱旋することができる、そのことを信じて私たちは信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。